絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、今日は何のお話から始めましょうか。
はい、今出版業界はね、非常に苦しんでてね、
はい、
あの本がなかなか売れないとか、売れ行きが非常に追ってるんですが、
はい、
おかげさんで絵本はね非常に好調で、まあ去年も少しそういうお話をさせていただきましたけども、はい、赤ちゃん絵本でね、
はい、
同心者から松谷美代子赤ちゃんの本、絵は瀬川康夫さんの絵で、いないいないばーという赤ちゃん絵本のがあるんですね、
はい、
もう30年以上に読み継がれててね、なんとこれがね去年700万部突破したんですよ。それで今年はその700万部突破記念ということで、はい、700人の人からこの絵本作家さんとか、それから書店さんと、それから私のような渡し手というのか、うん、読み手というのか、そういう人たちからの今メッセージを、募集してるんですよ、ホームページで。
はい、
で私も同心者の編集部から頼まれてね、送ったんですが、うまいこと のけてくれましてね。
あ、そうですか、
はい、私はその帯にその産業のメッセージと、それから別個にコメントを書くんですね、で私は帯に赤ちゃん絵本の個展で赤ちゃんを引きつける魔法を持っていますっていうのを産業で、うん、帯のところに書いたんですね、で別個にコメントとしては、子育て支援センターでのお話し会では、まずこの絵本を導入に読みます。すると赤ちゃんは笑顔になって、読み手と赤ちゃんの距離が一挙に縮まります。こうして赤ちゃん、ママ、パパ、そして読み手の私も幸せいっぱいになりますというコメントを寄せといたんです、
はい、
そしたら同心者のホームページに載っけてくれてね、今乗っけてる、乗っかってるんですね。
まあ
700人も募集してるから、
うん、
もうすでに大勢の方が乗ってるから、これを私の見つけるのは大変かも分かりませんが、
本当だ、大変かもしれませんが、
またよかったらパソコンをね紐解いていただいて、いただければいいですし、
はい、
この赤ちゃん絵本のいないいないばーというのは、昔このまだ赤ちゃん絵本というの名称もなかった時代にね生まれててね、で今の赤ちゃん絵本というのは非常に色がきれいでね、鮮やかなんだけども、うん、このいないいないばは決して色が美しいというわけではなくって、
あ、そうですね、
割合どっちか言ったら黒系統なんで ね、
クマちゃんの絵、
そう、
はい、
表紙もねクマちゃんやから、これクマ の、茶色の
そうです、ね、
いいですし、
はい、
決してその鮮やかな、
はい、
美しい絵ではないんだけども、
はい、派手さはそんなにないですね。
ところがね、これ赤ちゃんに読んであげるとね、読むというのか、京都市でもやってますか、3ヶ月検診とか4ヶ月検診でね、検診があるんです。その時に、絵本を読んで、はい、赤ちゃんとコミュニケーション取ってください言うて、ブックスタートという運動がね、もう10年前から日本でも取り入れられてて、京都市でも、そういうことが行われててね、
はい、
若いお母さんがなかなか赤ちゃんとコミュニケーションが取れないようなこと、うん、時代になってきたんで、それでは困るんで、絵本を使って読んであげてください。でその中で、絵本のプレゼントもあるんですね、
はい、
まあ、このいないいないばだけじゃなくて、何冊か他にも赤ちゃん絵本があって、うん、その中でお母さんが好きなものを持って帰れるというような運動なんですね。普通に昔の、ま、お母さんやったら普通に赤ちゃんに喋りかけてたんやけど、今の若いお母さんなかなか喋りかけることができないらしいんで、
そうですか、
じゃあ絵本を 使って読んであげてくださいと言って、実際に、検診の時に、保健婦の看護師さんと、それから図書館の司書の人が一緒になって、新しいママにね、新人ママにこうして読んだらいいんですよって、実際赤ちゃんの前で絵本を広げて読んであげるんですよ、
はい、
読まるんです、
はい、
そうすると3ヶ月の赤ちゃんであっても、目を輝かしてね、興味を示してくれるんですよ。
そうですか。
その姿を見て、新しいお母さんは、うんうん、私が読んでも大丈夫なんだと思ってもらえて、絵本と赤ちゃんのつながり、母親のつながりができるんだよね。まあ、そういう絵本の、一番最初の、使われたいないいないばあというこの絵本なんで、だから不思議に こういう普通の地味な絵本なんだけども、うんうん、非常に赤ちゃんを引きつけるね、魔法を持ってる絵本と言えるんですね、
はい、
で当初からもうこのスタイルは変わってないんですよ。大きさも変わってないし、表紙の絵も、うんうん、こういうクマちゃんの絵でね。だからそこがやっぱり大人が考える美しい綺麗な、うん、ものと、生まれ出た赤ちゃんが、うん、興味を示す、やっぱり色だけじゃなくって、
はい、
形とかいろいろあるのかも分かりません。
そうですね、
まあ、それと自分の大好きなね、赤ちゃんが大好きなママが呼んであげることによって、うん、声も一緒に、心の中に入り込みますので、うん、まあ、それが何より、いいのかもわかりません。
そうですね、はい、さて今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806、 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと、午後3時からとなっております。さ、それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。大垣書店ポイントカードのご案内です。雑誌、書籍、文具を100円お買い上げごとに1ポイント差し上げます。 CD、DVD は100円お買い上げごとに5ポイント差し上げます。100ポイント貯まりますと100円分のポイント券を発行いたします。パソコン、携帯電話から会員情報をご登録ください。大垣書店ポイントカード、詳しいことは店舗スタッフにお尋ねください。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組では毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。諸岡さん、今日は何というご本でしょうか。
は
い、
今日はね、写真絵本でね、
はい、
長倉ひろみさんの写真で、探すという絵本、アリス館から出されている絵本を紹介したいと思います。
はい、それではちょっとご紹介ください。
はい、探す、長倉ひろみ、アリス館。子どもの時、みんなと遊んでいてもその輪から外れてしまうことがあった。勉強していて集中が途切れてしまうことがあった。そんな時ふと思う。僕は何をしているのだろう。どうしてここにいるのだろう。他の子と比べて運動が特別できるわけでもない。歌を歌うことや楽器を弾くのがうまいわけでもない。僕は何をするために生まれてきたのかな。親にどうしてわからないのときつく言われたとき、 先生に何をやっているんだと怒られた時、どうしたらいいかわからなくなった。僕って一体何なんだろう。僕がのびのびと生きられる場所、そんな自分の場所ってあるのかな。ということで、
はい、
長倉由美さんが自分探しの旅に出て世界中の子どもたちの写真を撮ってきたという絵本なんですね。
あ、そうなんですね。いや、なかなかちょっと難しい問題ではありますけれども。
そうですね、ちょっと、はい、哲学的でもありますけど、 そうですね、そんな難しく考える必要はないですね、
はい。さあ、この後どんなお話になるのかとっても楽しみなんですけれども、その前に諸岡さんのおすすめの一曲です。
はい、スメタナのマルダウを聞いてください。
絵本大好き絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。スメタナのモルダウからお聞きいただきました。大きな素敵な曲ですね。
そうですね、小さな流れから大きな ね川となって海へ流れていくというモルダウの大きな流れが、
そうですね、
音楽なんですが、
はい、
この探すとね、長倉ひろみさんの、絵本も自分探しの旅でね、
はい、
いろんなその寒い国、それから暑い砂漠とかね、それから戦争に追われている、国とかいろんなところに、紛争地ですね、行かれるんですね、
はいはい、
でその中で必死に生きている子どもたちの姿をね、克明に撮ってはるんだよね、
はい、
でそれを写真を学生時代に撮って、写真がいい写真だと褒められたもんやから、
はい、
これは自分は写真家になるんだということでね、その後も世界中を飛び回って写真を撮ってあるんですよ、
はい、
でそこでいろんな子どもの表情を捉えて、こう絵本にしてあるんですが、はい、貧しくても子どもの表情が非常にこう豊かでね、生き生きしてるんです
ね。
これを見てるとね、やはり自分の生き方と照らし合わせてね、やっぱ考えることが多いと思うんです、
はい、
で子どもさんでもこの絵本をね、親子で一緒に眺めてもらうと、こういう子どもたちもこんなに生き生きして頑張ってるんだ、僕も頑張らなくちゃという気持ちになるかも分かりません。
そうですね、
だから確かに生きるというのは、死ぬとかいうのは難しいかも分かりませんが、もう感じることができればいいのかなと思いますので、
はい、
ぜひこういう絵本もね、親子で見ていただいて読んでいただければ非常に心に迫るものがあるの違うかなと思う、
ね、そうですね、
絵も写真も素晴らしいし、
はい、
言葉もなかなかね、真に迫るものもありますので、
はい、深い言葉が ね書かれてますね、
一緒にこう親子でこれ読んでいただけると今の自分を振り返るというのか、特にこういう厳しいコロナの ね時代でもありますので、
はい、
生きる知恵というか、力強さをこの絵本は与えてくれるかもわかりません、
そうですね、子どもさんは絵本、写真絵本ということですけれども、大人が見ても
そうですね、
これはとても生きる力になる、ね、ご本ですね。
でこれまでも長倉ひろみさんは祈るとか働くとか学ぶとかつながるというテーマでね、いろんな写真の絵本もある時間から出してありますので、はい、ぜひ他の作品もね、大垣書店さん行けば並んでると思いますので、ぜひ手に取ってご覧でいただければ、生きる力をもらえるかもわかりません、
はい、やっぱ生きるっていうことを改めて考えさせてくださる絵本ですね。
そうですね、あれせいこれせいという、そういうものじゃなくて、いや見る人読む人が自分で感じるというか、感じられる、
はい、
そういう絵本でもあるんでね、絵本はそういうものだと思うんだけどね、教科書じゃないから どういうように受け取ろうが、いいので、
はい、
ぜひそれぞれが自分で感じたままを受け取って、いただければこの絵本が生きてくるの違うかなと思う。
そうですね、もう中にはそのね、さっきもお話ありましたけれども、戦争でね大変なところとか、
ね、
あるいは貧しい国とかの子どもたちですけど、本当笑顔綺麗な可愛いですね。
目がね生き生きしてるんですね、
はいはい、
それが私なんかはこう不思議に思うんだけども、
ね、
やはり目標ってね希望があるんでしょうね、うん、
そうですね、
だからいくら恵まれてても夢がないとなかなかその生き生きした顔にならないけど、うん、こういう貧しい国の子どもたちでも自分が生きる夢っていうか、
はい、
目標は多分持ってるんだろうなと思うん
ですね。そしてこう強いです、たくましく生きていっているということ、
素晴らしい、みんな顔をしてますね、
はい、姿を、何気ない表情なんですけどね、うん、このお写真でも本当に素敵な顔がね写ってますし、
だからこれはまあ絵本だから言って子供だけじゃなくて、うん、大人の方も
ですね、
ね、ぜひご覧になって読んでいただきたいなと思います、
そうですね、やっぱりこう自分を探すというタイトルですけど、自分を探す、
そうですね、だから自分が落ち込んだ時にちょっとこうこの絵本を広げてもらったらね、見てもらったらひょっとしたら生きる希望が湧いてくるというか、
そうですね、
知恵が湧いてくるかも分かりませんね、
もう本当に先ほどね読んでいただいたように、何してるんだろう、なんでここにいるんやろうって思った時に、
はい、だからこういう絵本も手元に一冊置いといてもらえると、非常に生きる勇気が湧いてくる絵本だと思いますので、
はい、写真集としてもいいですもん ね、ぜひねこれをお手に取ってご覧いただきたいなと思います。はい、はい、今日ご紹介いただきましたのは、探す長倉ひろみ著、出版社はアリス館でございました。絵本大好き絵本のソムリエ、諸岡さん、今日はいかがでしたか。
はい、今日はね素敵な写真絵本探すを紹介させていただきました。
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。ぜひまたお聞きください。またウェブサイトでポッドキャストでもお聞きいただけます。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡博、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。